デボーション TV をご覧の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの藤林伊佐弥です。今日も神様の御言葉を通して、新しい力、勇気をいただいて歩み出してまいりましょう。今朝の御言葉の箇所は、詩編の121編、1節から8節です。それではまず御言葉を味わってまいりましょう。
詩編121編1節から8節。都のぼりの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。
今お読みいただきました聖書の箇所は、詩編の中でも大変有名な一箇所であります。また特にこの冒頭の一節、目を上げて、私は山へも仰ぐ。私の助けはどこから来るか。私の助けは天地を作られた主から来る。この箇所は賛美にもなっておりまして、私自身は非常に好んでですね、賛美をする曲の一つでありますが、小坂忠先生がお作りになりました私は奇跡を信じるという賛美がありますけれど、まさしくこの121編の一節をですね、冒頭で歌い始めます。私は目を上げ山を見上げる。私の助けはどこから来るのか。山よりはるかに偉大な神の奇跡を期待し賛美を捧げる。私は信じる。奇跡は今でもあると私は信じる。主イエスを奇跡の神を賛美の中におられるお方に栄光と誉れ賛美捧げる。私も牧会の働きをしながらですね、幾度となく、ああもうこれからどうしたらいいんだろうか、本当に先が見えない、本当に絶望的な状況に陥ることが何度かありました。そういう中で実はこの賛美が本当に心に力を与えてくれた、思いを新たにさせてくれた。詩編の記者も歌います。山を仰ぐ。これは決して山を崇拝して山が神だと言ってるのではありません。私たちが何か問題に直面して、いろんな出来事にもう押しつぶされそうになるような時は、大体伏し目がちになる。目を下ろしてしまう。地面ばっかり見てしまう。まだ現実ばかり見てしまう。そして本当にどうしたらいいだろうかと悩むんだけれど、そこに大解釈や方向性を見出すことができない。そんな中でうなだれて、しょげれて、そしてしょんぼりとですね、歩んでしまうということが現実には起こる。しかし、山を見上げなさい。詩編の記者は語ります。でもその助けは、仰いだところから来るのだ。もう節目がちになって現実ばかり見ていても何の解決もない、何の変化も勝利も得ることはできない。しかし、目を上げて、上を見なさい。信仰というのは、信じ、仰ぐと書きますね。つまり、そういう、上を見上げるというようなところに、一つの方向性を見るのです。それはまさしく、私たちを、作り、生かしてくださっている、神様がおられ。その神様を私たちが見上げるときに、実に、そこに新しい展開が開かれるということを、 教えているのでございます。目を上げて、そしてその山を見るけれど、その山をさえ作られた、天地を作られた創造主なる神様がいらっしゃるではないか。使徒の記者はそれを語り始めて、そしてその方がどういう関わりを私たちに向けてくださるのか、そのことを語っていきます。繰り返されているのは守るという言葉です。新教の訳では見守るという概に訳されています。この神様は見守ってくださる。私たちを決して見捨てないし、見放さないし、そしてほったらかしになさるんではない。いつも私たちに思いを向け、心を向け、見守りを与えてくださっている方だ。私の住んでいるところにも近くに小学校があります。この小学校の、通学路にですね、いろんな角角に、おじいさんおばあさんたちが旗を持って立っててくださる。これを通称ですね、見守り隊と呼んでいます。本当に子供たちがですね、育ってくること、直接に親御さんたちが当然関わりながら助けるわけでありますが、しかし地域にいる子たちをやっぱり年長者も、そして高齢者も、共に育てていこう。まあ、そんなですね、思いから、この朝の見守り隊の方々がですね、立ってくださるということが現実になりました。実際子供たちが、私の子供も何年か前に小学生でありましたけど、その時にこんなことを言っておりました。今日、立ってたおじいちゃんがな、友達が元気かって言ってきはったんや。どうしたん？いや、実は風邪ひいて休まはったんやけど、そのおじいちゃん覚えてくれたはったわって言ってますね。私は本当に、ああ、本当に見守ってくださってるんだなということをその時に深く感じました。気にかけてくださる。そして、いつもいる子がいないっていうことにちゃんと気づいてくださって、それを確かめてくださる。本当にですね、そこにあったかい愛を深く感じたわけでございます。神様も私たちを、私たちの現実をですね、そうやって見過ごすお方ではないということです。何か変化がある、何か問題がある、行き当たっている。実は、主はあなたを助けてくださり、よろめいて倒れることはないようにしてくださる。いつもまどろむことなく。これは、昼寝をしたり、こう睡魔に襲われるですね、瞬間をまどろむとこう言いますね。だから神様はちょっとうかーっと寝てたわ、うっかりその間見落としたというようなことがないのだ。眠ることもないし、そして神様はあなたを見守るだけではない、影となって助けてくださる。ここには太陽があなたを打つという強い表現がありますが、まさしくあの中東の地域のですね、太陽というのはもう雲がほとんどありませんから、もう照ったらカーッとですね、照りつけて、その光やまたその熱ですね、暑さというものはまさしくもうぶっ飛ばす、打ち倒す、まあ、そんなですね、勢いがあるのです。でも神様はそこに影を与えてくださる。また月もあなたを打つ、昔はですね、この転換という、病気は月がその人を打つ、まあ、そういう中で起こるというかに考えておりましたから、だからいろんな病気、そうしたちょっとですね、突発的な、まあ、病みたいなものは、この、起こるかもしれない。でも、神様はそれもちゃんと見放すことないし、月は夜出ますから、夜眠ることがないお方が、もう居眠りすることないお方が、守ってくださるのだ。そして、災いをどうするんですか？遠ざけてくださる。私たちも主の祈りで祈ります。悪より救いいらしたまえと祈ります。私たちは決して山中鹿の助みたいにですね、我に天よ、七難八苦を与えたまえと祈る必要は全くない。そんなに祈らなくたってやってくるから。ね、だから私たちはある面、悪より救いなしたまえ、災いを遠ざけてくださいとこう祈ります。でもまさしくそれは神様の見守りの中で現実になってるんですよ。そして魂は私たちの心ですね。私たちの心の思い、私たちの考えも神様は見守り、それをサポートし、支えてくださる。破折に入れ立つのも帰るのもと出てきます。これは出るといるですから、ある面私たちの生活の営みすべてを指しているわけです。詩編の3編には、眠るにも目覚めるにもと表現がありますから。日中の活動においても、夜私たちが休んでいる間においても、そのすべての営みを 主が見守ってくださる。詩篇の記者はこれを歌いながら、まさしくそれは私の現実に起こっていると実感していたということができるのです。今朝あなたにお伝えしたいメッセージはこれです。神様はあなたを見守ってくださる。あなたは決して見放されることはないし、見捨てられることはないし、本当に私たちが助けを求めるときに必ず神様は時期にかなったタイミングがぴったりの私たちのベストの答えをちゃんと与えてくださる。本当に私たちについても心配りをしてくださって、見守り隊のご老人たちが子供たちを本当に大事に思ってくださってる。いや、それ以上に天の神様はあなたを見守り、そして大事に思ってくださり、あなたの営みを支えてくださるのでございます。2019年も本当に神様がこの見守りを与えてくださったなってことを何度も何度も体験しました。私も運転をしたり、そして、特にバイクに乗ったりいたします。そういう中で、やっぱりこう出発する前にですね、祈ります。神様どうぞ、この工程ですね、安全に行けますように。毎日の生活の中ですから、まあ、本当にですね、短い祈りでありますし、そして、走ってる時はもうその祈ったことさえ忘れてしまうような、まあ、そんなですね、ところを通ります。しかし、本当に一年を振り返ってみて、何度かです。もう寸でのところでぶつかる。こちらは気を配っているんですけど、こちらはちゃんとルールを守って走っているんですけど、相手が守らないということが起こります。特にバイクの場合ですね、困りますのは、渋滞と言いますかね、車が何台かこう並んでいて、その間からですね、よく自転車が出てくる。それから人が出てくる。つい先だってもですね、もう寸前のところで、ヒュッとこう出てくる瞬間ですね、止まることができましたが、まあ危なかったですね。でも本当にそういう時に、危ないやないか、ね、気をつけろとこう、もちろん相手にも言いますけど、もうそのすぐ後に出てくるのは何かって、ああ、神様、守られて感謝します。本当にあなたの特別な守りがそこにありました。ありがとうございますというね、祈りです。なんでかって、私は何回か、そのヒュッと飛び出した人をぶつかってですね、吹っ飛ばしたり、実際に怪我をさせてしまったということがね、あるからです。ある面そういったことも体験した、まあ、うかはとした、ぼーっとしていた、私自身もちょっとそういうですね、落ち度があった部分がありました。でも本当に今、神様の前にですね、ああ、本当に主の見守りが与えられているということは幸いだな、ということを、この日ごとのちょっとした運転、ちょっとしたドライブの中で、深く味わうことがあるのです。またこの見守りは私たちの出るというすべてに及ぶ。それは決してですね、起きている時だけではない、寝ている時もそうだ。まあ本当にですね、私たちの営みすべてが神様にあって、そうやってこう庇護されている。これは本当に素晴らしい守りだなということを実感するのです。さあ、今日の一日にもいろんな出来事が起こるでしょう。でも覚えてください。あなたには神様の見守りがあります。ぜひこの詩篇の121篇をもう一度ご自分でも告白しながら、ああ、主よ、私自身の現実、いろんな事柄に心を奪われていました。いろんな事柄にも目を奪われてしまって、目を上げる、あなたに目を向けることを忘れていました。今主よ、本当にこの問題に、この困難なことに解決が必要です。目を上げます。主よ、そうです。この天地を作られたあなたが解決をください。もう人には奇跡としか思えないような不思議な御業をあなたは開いてくださる。期待して歩みますと祈るものとなるのではありませんか。あなたの上に神様の特別な祝福と守りがありますようにお祈りします。天のお父様、今日あなたの御言葉をいただきました。私は山に向かって目を上げる。我が助け、我が必要の満たし、私の本当に困難を乗り越える道はどっから与えられるでしょうか。そうです。山々をも作られた、天地を作られた主よ、あなたから来ます。どうぞ主よ、あなたご自身の助けを 今日受け止めさせてください。そして本当に私の現実の中に、私の日常の中に、主は確かに見守ってくださるお方だ。そのことを味わい知る一日としてくださるようにお願いをいたします。尊き主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日、素晴らしい神様のお恵みが溢れる一日となりますように、祝福を祈ります。またお会いしましょう。さようなら。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。